こんばんは、高橋文美でございます。いやー、もうね、5月もう中盤でございますけども、前回に引き続き、秋間大先生が来てくれてますんで、今日もね、張り切っていろいろ根掘り葉掘り聞き出しちゃいたいなと思っておりますんで、皆さん最後までよろしくお願いします。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
5月のマンスリーゲストはミュージシャンの秋間恒雄さんでございます。
はい、こんばんは。
先生ありがとうございます。いえいえ。まあ、前回もなんかあっという間にお話をいろいろ聞いて、
ね、こういうのってね、もうすぐ終わっちゃうんだよね、うん、なんかね。
いや、でも本当にこうなんか秋間さんの口から幼少期の話を聞けたりとかっていうのはだからこれ実際の皆さんもかなりレアなんじゃないかなというところだと思ったんで、かなり僕的には良かったなと思ってます。
はい、
ね、まあ、ちょっとね、前回もちょこっと触れたんですけども、
はい、
まあ、やっぱり秋間さんっていうか、キーワードですね、イカ天っていうね、
はいはい、
もう一大ブームありましたけども、これまあ1989年から90年くらい、
そうですね、
ですね、
はい、
まあ、イカ天、皆さんもう若い人は知らないかもしれないですけど、まあ、でもこのラジオ聞いてるリスナーの人って結構、まあ、僕と同じか、ちょっと違いくらいの方が多いのかな、うん、なんで多分ね、ご存知だと思うんですけど、そこに、まあ、マルコシアスバンプとして、出られて、
はい、
まあ、もちろんチャンピオンにもなられたんですけども、はい、まあ、ちょっとね、打ち合わせでも僕は秋元さんに言ったんですけど、
はい、
まあ、僕はまあまあ、当時見る側ですけども、はい、何ですかね、まあ、まあ、他いろんなバンドありましたけども、
はい、
結構こう色物的なバンドとかもいたじゃないですか。
はい、
なんかおちゃらけというか、うん、まあ、もう面白くていいんですけど、うん、でもなんかマルコシってなんか僕が見てた時はもう皆さんなんか大人な感じだったし、うん、でももちろん僕も洋楽大好きだったんで、うん、まあ、T-Rex とかも大好きだったんで、もう本格派のバンドっていうイメージだったんですね、見た時、
はい、
だから逆に言うとなんでこんなもう確立されたバンドなのに、うん、こんなって言い方したら失礼ですけど、うん、こんなテレビ番組のコンテストに出る必要があるのかなって、これもう僕の個人的な意見ですけ ど、ね、僕はそう思ってたんですよ、はい、うん。だから、ちょっとそれは聞きたかったんですけどもね、まあ、秋間さん的には、うん、まあ、どんな感じだったのかなと思って。
そう。で、俺たちは、それまでに、もう、はい、割とコンスタントに、はい、ライブ活動をしてるし、
はいはい、
あと、インディーズでアルバムとかも出してるし、はいはい、で、問題は、だからね、そのコンテストのためにね、
はい、
ポットで作ったバンドではないんだけども、
はい、
で、ちょうど3枚目のアルバムを出そうと思っていた時だったんですよ。はいはい、で、その時に、宝島のキャプテンレコード。
はい、キャプテン、はい。
うん。で、あそこから出す予定になっていて。
はい。
で、なんでそうしたかっつったら、あそこは結構、割と宝島もあるから、はい、だから宣伝力とか持ち合う、うん、だからもうそこ、メジャーとの違いは、音楽的な部分は変わんないじゃないですか。
はい。
で、何が違うって言ったら、やっぱりその宣伝力が全然、
そうですね。メジャーとは流通的な部分とかですね。
流通はね、宝島はメジャー流通でしたみたいな感じなんですよ。
あ、キャプテンはあれでした。売ってましたね、そういうことね。
そうなんです。
はい。
だから、それで、で、キャプテンだったら、だからもう、その宝島もあるし、うん、広告っていうか宣伝も結構いいんじゃないと思ったんだけど、はい、でも実際、それをいろいろ話してみると、
はい、
あんま大したことないんですよ。
あ
ー。で、でも、そこがものすごい大事なんじゃないかっていう、
はい、
その当時思っていて、はい、で、それだったら、その、今、イカ天、
はい、
で、そこでもうみんなに、見せちゃうっていうのが、一番いいんじゃないと、 思って、
はい、
だからそのアルバムに合わせてイカ天俺たち出場したんですよ、
ね。はあ、それじゃあもうマルコシ的にはもう秋間さんの意見ってことだったんですか？
いや、まあ、俺の意見も、まあ、みんなメンバーも、はい、まあ、そういうのはいろいろちょっと思ったりはし、頭にはかすめてるわけですよ。はいはいはい、で、みんなで、って決めたんですよ。なんか、はい、無記名投票みたいな最後したかな。
はい。
うん。
あ、
だからそんなの出たらかっこ悪いだろうっていうのも、ちょっと重りもあって、まあ、そ
う
です
よね。
うん。それで、で、みんなで、こう、決めて、はい、うん、それでじゃあ出よう、つって。
おー。まあ、だからもうさっき言った通りで、なぜに、もう全然出る必要ないじゃん、みたいな。うん、まあその、インディーズでアルバム出したもしてたし、うん、持ってましたしね、僕ももちろん。うん、なんで、なんかこう、裏にあんのかなとか、まあわからないんですけど、うん、僕的には、なんかこう、その、メジャーへの策略があるのかなとか、
うん、
ちょっと想像の範囲ですけどね、うん、思ったりもしてたんです。だからその、実は、なんかもう、まあ、その後ビクターからデビューされ、うん、メジャーデビューされますけど、
はい、
もう本当は、あの、もう、こんなこと言うのはあれですけど、
はい、
ビクターで、もう実はマルコシはもう契約をしていて、
はい、
それ僕の考えですよ。
はいはい、
個人的な、うん。契約をしてるんだけども、
はい、
まずは、そのさっき言ったように宣伝のために、一応ちょっとこう、テレビとかに出て、
はい、
もう顔とか名前とかも、うんで、うん、その前宣伝みたいな感じの作戦なのかなと思ってたんです。
そんなのはね、ないですよ。
あ、そうなんですか。
ただ、ビクターは、その、もっと前から、ちょっと、
はい、
ビクター側は興味を持ってくれてて。
あ、ちょっとアプローチあったんですね。
それで、そういうのはね、あったんですよ。ライブ見に来てくれたりとか、デモテープ撮ろうよとか言ってくれたりしたんだけど、はいはいはい、でも、まあ、その、ディレクターがちょっと病気っぽいところもあったのかな。はい、それで、あと、俺とかもそんな新曲を撮ろうよって言われても、新曲そんなすぐ作れねえし、みたいなのもあって。はい、で、まあ、とりあえず話は全く進んでなくて、みたいな。はい、それで、まあ、一年以上経っちゃって、っていう感じですよね。
は
い、う
ん、じゃあ、まあまあ今、ご本人から聞いたけど、うん、そういうことはなかったってことですね。
ない
です。僕の想像の範囲ですね、それは。
そうそうそう。
いや、だからなんか、そういう、そのメジャーの策略なのかなとか、こう、まだ、子供ながらにっていうか、ロック少年ながらに思ってたりしてたんですよね。
う
ん、
そういう策略はなくて、ね、もう俺たちの個人的な策略はもうバッチリでしたよ。
あ、なるほど、なるほど。
ちょうど、確か俺たちが出たのって12月ぐらいなんですよ。はいはい、89年かなんかの、はい。で、その12月のその頭のあたりに、レコーディングしてるんですよ。はい、3枚目のアルバムの。はいはい、キャプテンから出るやつ、はい。で、それが終わった段階で、イカ天に出場するわけですよ。
はい、
で、年をまたいで、はい、こう、グランドイカ天キングってずっと勝ち抜いてたから、
はいはいはいはい、
で、年をまたいで何回かやって、それでもう、4週だか5週勝ち抜いて、
はいはい、
で、終わった段階で、はい、じゃあ、次の週に、俺たちの3枚目のアルバム発売です。すっげえいい流れだ。
計画的、ね。
もう超計画的ですよ。
じゃあもちろんもう売れに売れたと。
そうですね。
ああ。
で、その後にツアーもバッとこう入ってるわけです。
あ、もう決めちゃってたわけですね。
それももう全部ソールドアウトでもういい感じみたいな感じ。
ああ。じゃあもうなんか、もう
策略的ですよ。
そうですね。
とっても。
もうなんかセルフマネジメント的な。
そうそうそう。その大人の変な策略じゃなくて、うん、俺たちの。
本当の策略だったんですね。
そうそうそう。
ああ、なんかすげえいい話聞きました。かっちょいいですね、それ。
うん。
いやー、でもなかなか、そこまで計画的にって、なかなかね、当時としてはそんなバンドなかったんじゃないですか。
いや、そこまではみんな考えてないんじゃないですか、
ね。それでその後にビクターから、
うん。
またお話が来たって感じですか？
そうですね。で、その時はもういろんなレコード会社がいっぱい来てくれたんだけど、
ね、
でもビクターはやっぱちょっと知ってたりとかもするし、
はい、
かなりやっぱり熱心だったんで、はい、うん、それで、でも選びようないんですよ、結構。
ああ。
みんな。
うん、なるほど。
いや、そこで、なんかね、話だけじゃないですか。
はい、
お金の話もあるし、はい、で、みんなもういいことばっかりしか言わないから、
はい、
もう、どこにしていいかなんて、全然わかんなくて、
うん、
っていうのはちょっとありましたね。
なんかね。
ビクターにしちゃいましたけど。
いろんな僕、かつてメジャーでやってた、同じ年代のミュージシャンの知り合いがいっぱいいるんですけど、うん、もうなんか、その、 その、レコード会社とかプロダクションと一緒に来て、喫茶店かなんかで、札束ボン出されて、これで、みたいに言われたとかっていう話も、実際にあったみたいな話もよく聞きますしね。だから、当時、やっぱりその、まあ、バンドブームっていうのもあったし、だからもう、相当やっぱり、マルコシクラスっていう言い方すごいしてるんですけど、マルコシクラスのレベルの、まあ僕から見ると大人なロックなバンドだと、そういうことばっかり考えてたんですね、当時は。やっぱすごいきっと契約金もらったんじゃねえかとか。
ちょうどバブルでしたからね。ねえ、
だからそこで多分、あれだよ、いろんなレコード会社からとかから来て、話が来て、その中で一番お金積んだとこに行ったの、それがビクターだったんじゃねえかとかね、そんな想像ばっかりしてたんですよね。
でもね、一番高いとこにはしなかったですよ、
ここで。そうなんですか。なるほど。それはなんかあったんですか、意図的に。なんか怪しいなってい
う。いや、でもそういうお金で決めちゃいけないじゃないかと思った。
いや、そこはちょっと紳士的な感じだったんですね。ちょっとロックミュージシャンっぽくないですね、そこ。なるほどね。いや、なんかもうちょっと、僕の若かりし頃の疑問というか、頭の中で描いたのが全部解明されてすげえスッキリしてきてるんですけど。なるほどですね。でも、結構、マルコシは長くやられてましたもんね。
そうですね。
ねえ、で、まあ、アルバムも10枚くらい出されてね。そうですね。はい。やられてて。で、まあ、ほどなく、まあ、活動休止っていう形で。
はい。はい、
で、その後、あれなんですか、ちょっと時期、空白というか。
うん。俺自身が、だからもう全然やる気なくなっちゃってたから、音楽自体は。
ああ、なるほど、なるほど。
でもまあ、それでも、なんか、あ、こういうのが充電期間なのかっていうような感じで、なるほど。そういうやる気は、なんか、やっぱ、何にも離れてれば、はい、1年ぐらい離れてたら、やる気は出てきましたね。はい、なんかね、
ああ、なるほど。
不思議と。
なるほど。それで、まあ、現代の、まあ、ラーマの、
あのね、アキマンドネオスっていうバンドを結構やってたんですよね。はい、それも10年ぐらい。
はい。それと逆、なんかちょっとソロっぽい感じ、ね。
まあ、それも最初はね、ソロっぽかったけど、はい、でもちゃんとしたやっぱりバンドが好きなんで、はい、バンド形式でやってたんですけども、はい、で、その後に、ラーマーメンバーっていうのを始めて、はいはい、それをだからもう今ずっとやってて。
ですね。これ、
でもラーマーメンバーが多分一番長くやってるんですよ。
あ、
今年でも15年なんで。
あ、そうか、そうなりますね。うん、なるほど。まあ、なんか、秋間さん的にはまあ、変な話、こう、メジャーの時と違って、自分が曲をできたらやるし、ライブやりたかったらツアーやるし、みたいな。スタンスでやられてるのがやっぱりなんか心地いいというか、
そうです
ね、今の自分のそのスタンスに合ってんのかなっていうところですかね、やっぱね、
う
ん。
もう自分のやりたくないことはもう絶対やんないみたいなスタンスでやってるから、ストレスがとにかくないんで。
あー、でもそれが一番ですよね。た、うん、だやっぱね、まあ、メジャーで、まあ、特にね、マルコちゃんボーって売れてしまったっていう、事実もあるのでね、うん。やっぱいろんなね、ご苦労あったんだろうなと僕もお察しはします。うん、それは僕も、わからなくはないですけど。うん、まあまあ、そんな中ね、今、こういう、また、現在は、秋元さんのやりたいようなことしかやりませんと。でもそれでちゃんと成り立ってらっしゃるというね。
そうですね。で、マルコシアスバンプの時もね、別にあんまり、だから、変なことは言われてないんですよ。
あ、
やりたいようにやらせてくれた。
はい。
それが逆にプレッシャーだったんですよね。
ああ、でも、まあね、メジャーだとやっぱりその、なんて言うんですか、アルバムの発売も決まりますし。
う
ん、
そうそう。ただね、スケジュールっていうのがいろいろあって、ここではこうやんなきゃいけないっていうような、それは結構やっぱり、俺にとってはプレッシャーが多かったですね。
ですよね。なんか結構そこを結構引っかかっちゃうミュージシャンの方って結構僕の知り合いなんかもいましたけど、そういうこう、決められて中で創作活動もしなきゃダメだし、曲も作んなきゃダメだしっていうのが、もう締め切りがもう決まってるから、絶対そこまでに完璧しないとダメだっていう、そのプレッシャーってもうとんでもないっていう話はね、よく聞きます、
それはね、ほんとそうですよね。
ですよね。
でもある程度やっぱ締め切りがないとやらないっていうのもあるじゃないですか。
わかります、わかります、ね。
だけどなっていうのもある。
だからまあ大概ね、メジャーでデビューすると、まあ今までこう、まあ自分らの持ち曲が結構何十曲かあって、 最初のうちこう出していくんだけど、うん、それがなくなったとかもすごい大変だと。
そうそう、だからね、曲が足んないとかっていうと、もう昔の曲をいっぱい出してきて、
ね、わかります。
それね、ありますよ。二十歳ぐらいに作ってた曲を、もう今更やったりとか、結構それが良かったです。
逆にね、うん、あ、まあわかりますわかります。まあ本当にね、もういろんな、状況の中、現在に至ってる秋間先生でございますけども、まあ、前回も聞きましたけども、この番組、
はい、
もうそろそろお別れの、秋間さんとお別れのお時間になってしまいます。すごい短いですね。
は
い、
残念ですね。
なんかもうこんなお話いっぱい、ねえ。
こっからいいとこ、
こっからいいとこですね。
秘密のね、話がいっぱいあったの。
秘密はあんまできないじゃないですか。
そう。
まあ、またね、はい、なんか、いろんな企画を考えてですね、秋間さんとは何か、やらせていただければなと。
そうですね。もう呼んでくれればもう絶対来るんで。
いらっしゃいただけますか？
はい、来ます、来ます。
もう3年越しでやって
きた。ごめんなさい、ごめんなさい。
大丈夫です。まあ、お忙しいのは全然重々承知でございます。はい、でね、まあ、前回も聞きましたけど、はい、まあ、お別れの前にですね、
はい、
秋間さんの思い出の曲といいますか、はい、これをですね、まあ、前回はね、もちろん T-Rex。
そうそうそう。
ソリッドゴールドイージーアクションでしたけど。
今回も超意外だから。
何ですか？
あのね、チューリップの心の旅。いやね、
これ何なんですか？
これはね、はい、あのね、まあ、これ本当いい曲なんだけど。
わかりますわかります。
これで、
はい、
その時のね、
はい、
ボーカルの姫野さんがフライング V 弾いてるんですよ。
は
い
は
い、
あ、
それをテレビで見て、はい、うわ、エレキギター弾きてーってなっちゃったんですよ。もうエレキギターの俺の思いの原点、あれですからね。
T-Rex の前ですか、それ。
あ、まあだからね。
結構かぶってる感じですか、多分。
うん。で、マコラもフライング V 使ってるんですよ、ね。
そうそうそう。
そうなんですよ。だからね、そのフライング V がね、もう、あれがとにかくもう、超かっこいいと思って。
それ曲じゃなくてギターっていうことじゃないですか。
うそうそうそう、そうなんだけど。
あ、でもこの曲の時に持ってたよっていうことで、
そうそうそう、
すごく
多分この時しか使ってないと思うんで。
記憶に残られてるってことですね。
うん、
なるほど。いや、そういうことだったね。もう、秋間さんの口からチューリップって出た段階で俺、どうしようかなと思いましたけど。
ひっくり返りそうですよ、ね。
いやいや、やばかったですね、かなり。絶対出ないことじゃないですか。
そうそうそうそう。
ねえ、うん、ニューミュージックというんですかね。
そうそう。
なんでそんな。
でもこの曲はでも本当にいい曲だと思いますね。
まあまあそうですよね。曲自体はまあ、
すごい素晴らしいね。
リバイバルでも結構、
うん、
入りましたしね、コマーシャルかなんかで。
う
ん、
そうですね。
ねえ。ということでね、もう、秋間さん本当にお別れのお時間でございますけども。はい、前回も言いましたけど、
はい、
6月から続いてツアー。
そうですね。
ねえ、6月4日を皮切りに、
はい、
6月25、吉祥寺ロックジョイント、
GB、はいはい。
これが一応、
あ、ツアーのファイナル。
ファイナルですね。
感じですね。
はい、6月25日、日曜日、吉祥寺ロックジョイント GB。
はい。
これがツアーファイナルでございます。まあ、関東の方々はですね、これぜひ、行ってください。
はい、よろしくお願いします。
まあ、その前はね、神戸、岡山、佐賀、福岡、大阪、名古屋、全部行きます。
う
ん、これも久々のね、長いツアーと言いますか。
そうですね。
ですね。まあ、コロナもありましたけども。
はい。
お客さんも先ほどちょっとお話しましたが、戻ってきていただいてる、はい、ということなんでね。
そうですね。
ぜひ、もうマスクとかしなくていいんでしたっけ？
いいんじゃないですか、もう。う
ん。でも声も出してもいいんですもんね。
そうそうそうそう。
じゃあもう通常、
そう、通常の感じ。
戻ってるので、うん、ぜひですね。
そう、来てください
って、ね。そうですね。皆さん、ガツンと、ロックを堪能していただければと思います。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、秋間さん、はい、2回にわたりありがとうございました、はい。5月のマンスリーゲストということで来ていただきました。
はい、いや、楽しかったです、
まあ。ありがとうございます。はい、本当に僕も、何回も言うと3年越しで感動しておりますんで、はい、またぜひ、
はい、
ご連絡を取り合って、
はい、
面白いことをできればなと思っておりますんで。
はい、もうすぐ来るんで。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ5月のマンスリーゲストは秋間恒夫さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、秋間さん。
はい。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしく哀愁ということですね。うん、なんかさ、
うん、
これからの人生、
うん、
あなたも私も、死ぬまでに、
はい、
これ一種類の何か これしかもう食べれないんだよって言われたら何食べる？
はいはい。僕ね、それ最近っていうか、うん、定期的にそれ思い出すんですよ。
うん、
人にも振るし、
うん
うん。ちょっとね、僕の場合大雑把になるかもしれないんですけど、
うん、
パスタです、僕は。
それなんかずるくね？
そうっすか？
だっていろいろ種類あるんじゃん、パスタ。
いや、そうっすけど、ほら、ラーメンか蕎麦かとかって、
うん、
できればそこにしてもらいたいんですよね。人、
うん、
メニュー決めなきゃダメですか、一つに。
うん、
それ困るなぁ。
いや、パスタだったらパスタでもいいよ。
うん、パスタでお願いします。
うん。
なんですか、なんですか。
びっくりドンキーだね。
それ店じゃないですか。
だから、びっくりドンキーのハンバーグとご飯。これもずっと食ってられるわ。
なんか定期的に、あ、そう、これも聞こうと思ってたんだ、うん、いい機会だから聞きますけど。
うん、
なんですか、函館には、びっくりドンキーしかなかったんですか、
うん、そうだね。
上さん、びっくりドンキーの好きアピールがツイッターでたまにするじゃないですか。
めちゃめちゃしてるよ。
なんでこの人こんなにびっくりドンキー好きなの？
俺もう死ぬほど好きなんだね、びっくりドンキー。ま、で、本当に、でもやっぱりね、結構割高なんだよね、実は。
美味しいし、うん、いや、わかりますよ、僕も好きですけど、うんうん、まあ、こう言っちゃなんですけど、その特筆してこうなんか、
いや、わかんないけど俺すげえ好きなんだよね。
何が好きなんですか？ハンバーグの味？
ハンバーグとあと、まあ、あのソース、それからそのあの何サラダにかかってるあの
なんかタレ、
マヨネーズみたいな
あれですか、タレ、う
ん、あのマヨネーズだって俺なんかレシピネットで調べて自分家で作ったりしてるからね。
あ、そんな好きなんですね。あ、
でも売ってんだよね。
まあ見せるでしょうね。
でもまあそれ買うまでもないんで、自分であの配合して
作って。いや、なんかすごい可愛いなと思ってたんですよ。
あ、びっくりドンキー好きってこと？
だってチェーン店、フランチャイズですよね。
そうそう。
だし、なんかこう、海さんとかだと、いや、俺の好きなハンバーグは、みたいな、そのなんかさ、隠れた名店みたいなとこ言いそうですけど、うん、なんかずっとびっくりドンキーが好きでちゅーみたいな感じだから。
好きでちゅーって言ったことはないんだけど。
この人の実家の近くはびっくりドンキーしかなかったのかなっていうぐらい。
あのね、俺がその若い学生の頃とかって、
はい、
ほんと、まあ、函館だったんだけど、
はいはい、
ファミレスとかってあんまなかったんだよね。
はあ。
だから要するにファミレスチックなものってびっくりドンキーくらいしかなかったんだよ。
逆にびっくりドンキーってそのくらいからあったんですか？
あったよ。
へえ。あ、え？あれって北海道初ですか？
そう。
あ、だから好きなんだ。
うん。
はあ。
だから、それくらいしかなかったんだよね。
はあ。
例えばもう若かりし頃デート行きましょうとかさ。
はい。
ちょっとね。
はい。
行くとしたらもうそのびっくりドンキ
ー。ああ、じゃあもうそこで、でもそこが、その頃に食べて美味しかったものが今もこう、君臨してるってすごいですね。
いや、もうやっぱりなんだろうな、もう頭にもう焼き付いてるっていうか、もう舌に焼き付いてるというか。
でも断言できますけど、多分3日で嫌になります。
いや、そんなことないね。
毎日びっくりドンキーですよ。
いけます、いけます。全然いけます。
毎日ですよ。
うん、全然いけます。
太り死にしますよ。太り死に。
でもしょうがないじゃん。
しょうがないじゃん。
うん。
あれですよ。すっごい暑い日も食べなきゃいけないですよ。
いいじゃない。だって夏場とかでも食いに行くよ、俺。
マジっすか。うん、
まあ皆さんもね、あのびっくりドンキー、ぜひ、あの、ごひいきにしていただければと思います。
ハンバーグはきついな
ぁ。はい。ということで。なんかご意見あったら皆さん送ってください。ということで曲いきましょう。ニール・ヤングで Down by the River。勝手に聞きやがれ、お別れのお時間でございます。5月のマンスリーゲスト秋間さん、来ていただきまして、本当にね、まあ、本編でもお話しましたけど、もう3年前くらいからオファーしてたんですけどね、まあ、なんかこうやっぱりタイミングがね、タイミングというか、まあ、俺と秋間さんの波長が合わなかったのか、まあまあまあスケジュールなんですけどね。で、なかなか実現しなかったんですけどね、この度。やっと、 念願が叶いまして、お会いしてお話しすることができました。でなおかつね、いろいろ僕が若かりしロック少年時代にもやもやしていたイカ天の時のこととかが、ご本人の口からいろいろ真実を聞けたので、ちょっとすっきりしました。まあ、多分ね、同じように思ってた方いっぱいいらっしゃると思うんでね、ああそういうことだったんだなってきっとね、今日の放送聞いて思われている方がたくさんいると思うんでね、よかったんじゃないですかね。ということで、楽しい、夜でございました。5月ありがとうございます。次回の放送勝手に聞きやがれ、6月6日20時からでございます。再放送20時から。またね、素敵なゲストが来てくれると思うんでね、ぜひ楽しみにしていただければと思いますよ。じゃあ高橋文美の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文美でした。それじゃあまた次回よろしくでございます。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。